妙因はいずこへ御功なりぬるぞと仰せければ、この上の山へ花摘みにいらせたまいて三郎と申す。さようのことに使えたてまつるべき人もなきにや、さこそ世をすする御身と言いながら、御いたわしゅうこそと仰せければ、このあま申しけるは、御開十全の御家宝突きさせた毛によって、今かかる御目をご覧ずるにこそさぶらえ、写真の行になじかは御身を惜しませたもうべき。因果経には、翌地過去因、堅固現在か、翌地未来か、堅固現在因と説かれたり、過去未来の因果を悟らせたまいなば、つやつや恩嘆きあるべからず、シッダ大使は十九にて、ガヤ城をいで、断独線のふもとにて、木の葉を連ねて、肌絵を隠し、峰に登りて、滝木を取り、谷に下りて、水を結び、南行苦行の功によって、ついに上等昇格したまいき、とぞ申しける。この天のありさまをご覧ずれば、絹、布の、脇も見えぬものを結び集めてぞ、来たりける。あのありさまにても、かようのこと申す不思議さよ、とおぼしめし、そもそも何時はいかなるものぞ、と仰せければ、さめざめと泣いて、しばしは御辺寺にも及ばず、ややあって涙を抑えて申しけるは、申すにつけても、はばかり覚えさぶらえども、故小納言神聖が娘、泡のないしと申しし者にてさぶろうなり、母は紀伊の兄、さしも御伊藤氏不幸こそさぶらいしに、ご覧じ忘れさせた毛につけても、身の衰えぬるほども思い知られて、今さら先方のをこそ覚えさぶらえ、とて、袖を顔に押し当てて、忍び合えぬ様、目も当てられず。平家物語、感情の巻、大原五行の2回目です。原文は学び屋ホームページ、学び屋シーサー .net、学び屋シーサー .net で見ることができます。前回は、建礼門院徳子のいる大原の寂光院を、後白河法皇が訪れる場面をお送りしました。寂光院に着いた法皇は、徳子のいる暗室を見ます。そこは、軒に蔦や朝顔が這いかかり、屋根を拭いた杉もまばらとなっていて、隙間から光や風の漏れる粗末な住まいでした。法皇は、誰か人はいないか、と呼びかけます。老い衰えた尼が現れます。法皇は、その尼に問いかけます。それでは、本文を見ていきます。女院は、いずこへご功なりぬるぞ、と仰せければ。女院は、どこへお出かけになったのか、と法皇がおっしゃると。年老いた尼のセリフです。この上の山へ、花摘みにいらせたまいて三郎と申す。この上の山に花を摘みにお入りになっておりますと申した。それを聞いた法皇の言葉です。さようのことに使え立てまつるべき人もなきにや。そのようなことに使え申し上げる人もいないのだろうか。さこそ世をすする御身と言いながら、御いたわしゅうこそと仰せければ。そのように身を捨てた身と言いながらも、おいたわしいことだよとおっしゃったので。そう、かつて高倉天皇の中宮であった平家の姫が、今や山奥を自ら歩いて花を摘む、そんな境遇に置かれていることを知って、法皇は心を痛めます。この尼申しけるは、この尼が申したことには、尼のセリフです。御開十全の御家宝突きさせた毛によって、建礼門院様は御開十全の御家宝が尽きてしまいなさったことで、今かかる御目をご覧ずるにこそさぶらえ、今このような目をご覧になっているのです。さて、仏教の考えでは、現世で戒律のうちの5つ、五戒を守ることで、来世は人間に生まれ、10個の戒律、10戒を守ることで、来世は帝王として生まれることができるとされています。現世で中宮にまでなった徳子は、前世で10戒を守ったという善があったのですが、それによる家宝ももはや尽きてしまったというわけです。天のセリフの続きです。写真の行に、なじかは御身を惜しませたもうべき。身を捨てた仏道修行に、どうして身を惜しみなさるべきでしょうか。惜しんではなりません。そう、今や徳子は、我が身を捨てて、来世で報われるための修行に勤しむほかはない状況であるというわけです。天のセリフは続きます。因果経には、因果経にはこのようにあります。翌地過去因、堅固現在か。過去の因を知りたければ、現在現れている結果を見よ。翌地未来か、堅固現在因と説かれたり、 未来の結果を知りたいなら、現在の因を見るがよい、と説かれている。過去未来の因果を悟らせたまいなば、つやつや恩嘆きあるべからず、過去と未来の因果を悟りなさったならば、全くお嘆きがあるべきではない。そう、いわゆる仏教でいう因縁という概念が述べられています。年老いた尼はお釈迦様についての話を引用しながら、さらに語ります。シッダ大師は19にてガヤ城を出で、お釈迦様の前身であるシッタールダは19歳でガヤ城というところを出て、弾毒泉のふもとにて木の葉を連ねて肌絵を隠し、弾毒泉という山のふもとで木の葉を重ねて肌を隠し、峰に登りて滝木を取り、峰に登って滝木を取って、谷に下りて水を結び、谷に下って水をすくって、難行苦行の功によってついに上等昇格したまいきとぞ申しける。難行苦行のおかげで仏としての悟りを得なさったと申した。さて、法王の前に現れた年老いた尼は仏教についての深い知識を持っているようです。一体この尼は何者なのでしょうか。この尼のありさまをご覧ずれば、絹布の脇も見えぬものを結び集めてぞ来たりける。法王がこの尼の様子をご覧になると、絹なのか麻や木綿の布なのか区別もわからないようなものをつなぎ合わせてきていた。法王の心のセリフです。あのありさまにてもかようのこと申す不思議さよ、とおぼしめし、あのような様子であってもこのようなことを申す不思議さであるよ、とお思いになって、そう、みすぼらしい身なりの割には深い教養を持つこの尼が何者か気になる法王です。法王は問いかけます。そもそも汝はいかなるものぞ、と仰せければ、そもそもあなたは何者なのか、とおっしゃったところ、さめざめと泣いてしばしば御返事にも及ばず、その尼はさめざめと泣いてしばらくは返事をすることもできない。ややあって涙を抑えて申しけるわ。しばらくたって涙を抑えながら申したことには、尼のセリフです。申すにつけてもはばかり覚えさぶらえとも、申し上げるにつけてはばかられると思われますが、古小納言入道新生が娘、泡のないしと申しし者にて三郎なり。私は亡くなった小納言新生入道の娘で、泡のないしと申したものでございます。母はキーの2位。母はキーの2位です。さて、新生はかつて権力を掌握しながらも平治の乱で撃たれた人物です。またキーの2位は後白河法皇の乳母であった女性です。その二人の間に生まれたのがこの尼、かつての泡のない舌というわけです。尼のセリフは続きます。さしも御伊藤惜しみ不幸こそ侍氏に、かつてあれほど深いご寵愛がございましたのに、ご乱事忘れさせた毛につけても身の衰えぬるほども思い知られて、法皇様が私を見忘れなさったことにつけても我が身の衰えてしまった程度が思い知られて、今さら戦火だのうこそ覚えさぶらえとて、今さらもうどうしようもないことだと思われます、と言って袖を顔に押し当てて忍び合えぬ様、目も当てられず、袖を顔に押し当てて耐えきれない様子は見ていられないほどである。さあ、かつて自分と縁の深かった女性がこうしてみすぼらしい尼の姿でいることに初めて気づき驚く後白河法皇です。まもなくそんな後白河法皇と徳子の対面の時が来ますが、続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。妙因は伊豆へ五行なりぬるぞと仰せければ、この上の山へ花摘みにいらせたまいて三郎と申す。さようのことに使え立てまつるべき人もなきにや、さこそ世をする御身と言いながら御板橋こそと仰せければ、この尼申しけるは五回従前の五家宝突きさせた毛によって、今かかる御目をご覧ずるにこそさぶらえ、写真の行になじかは御身を惜しませた毛べき。因果経には翌地過去因堅固現在か、翌地未来か堅固現在因と説かれたり、過去未来の因果を悟らせたまいなばつやつや御嘆きあるべからず、シッダ大師は19にてガヤ城を出で、弾毒泉のふもとにて木の葉を連ねて肌絵を隠し、峰に登りて滝木を取り、谷に下りて水を結び、 南行苦行の功によってついに上等小学下前期とぞ申しける。この天のありさまをご覧ずれば、絹布の脇も見えぬものを結び集めてぞ来たりける。あのありさまにてもかようのこと申す不思議さよとおぼしめし、そもそも汝はいかなるものぞと仰せければ、さめざめと泣いてしばしは御返事にも及ばず、ややあって涙を抑えて申しけるは、申すにつけてもはばかり覚えさぶらえども、故小納言入道新生が娘、阿波のないしと申しし者にてさぶろうなり、母は紀伊の兄さしも御いとおしみ不幸こそさぶらいしに、ご覧じ忘れさせたものにつけても身の衰えぬるほども思い知られて、今さら先方のうこそ覚えさぶらえとて、袖を顔に押し当てて忍び合えぬ様目も当てられず。本日の授業はここまでになります。